皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神の声を聞く力は成長するです。アブラハムやダビデたちのように聖書に出てくる方々が祈り聞き従う歩みの中で祝福を受けたように、神様は私たちも祝福したいと願っておられます。つまり神様は私たちの祈り聞き従うことを望んでおられるのです。ですから神様の語りかけを本当に聞くことができるようになるのと心配する必要は全くありません。なぜなら神様自身が私たちの神様の語りかけを聞く耳を成長させてくださるからです。まず神様は私たちに語ってくださることを信じ期待しましょう。そして神様の語りかけがさらにわかるようにと大胆に祈り求めましょう。この祈りこそが神様の語りかけを聞く大きなポイントとなります。その他に聖書を読むこと、教会につながること、神様の奉仕をすること、教会の権威に従うこと、これらはクリスチャンとして成長する鍵であるとともに、神様の言葉を聞く耳の成長にもつながります。それではまた。
ですね、入ってまいりました。5月ですね、フィリポ神様ですね、というようなリバイバルが始まり、またアメリカ派遣ですね、先週アメリカ派遣がありましたけども、アメリカ派遣でもですね、ボニアブレハスでですね、聖会を持たれたりして、非常にやはりこうリバイバルですね、非常に、まあ、リバイバルの、そういう場所でですね、聖会を持たれたり、まあ、今日はですね、ペントクスを記念に入ってありますけども、本格的にですね、神様が働きをですね、サミットに大きく開けてくださってですね、覚えていただきたいと思います。また御声新聞をですね、ぜひ用いていただけると、九州のですね、教会の牧師の方のですね、証とかいろんなものが出ていますので、ぜひですね、伝道のために用いていただきたいと思います。また昨日はですね、ある介護施設病院のですね、行ってコンサートをですね、そこで久しぶりにですね、また大勢の方々がですね、来てくださって、さらにですね、また来てほしいということですから、さらにつないでですね、行きたいと思います。それではですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、今日はペンテクスト礼拝となっていますけれども、使徒行伝のですね、先ほど日章の1節からですね、13節まで読んでいただきました。まあ、この五旬節というですね、日に聖霊がこう望まれたわけですけれども、まあ、五旬節というのは、まあ、ユダヤではですね、ペンテクストの祭りですね、収穫の祭り、大麦を収穫するときに、祭る一日だけのですね、祭りなんですね。そういうこの水越しから五旬節ですが、50日、まあ、7週の祭りとも言われていますが、その五旬節にですね、人々が、まあ、120名の弟子たちがですね、イエス様がこの天に帰る前にですね、イエス様にとどまっていなさいですね、で約束、父の約束をですね、待ちなさいということで、彼らはですね、約10日ぐらいですね、まあ、40日間イエス様は弟子たちにご自身を表されましたから、まあ、50日ですか、約10日、まあ、10日ですね、まあ、彼らはですね、この120名の人たちがですね、共に集まって、まあ、祈っていたということですね。まあ、使徒行伝の一章の4節5節にですね、イエス様はこの天に帰る前にですね、こう語られた言葉がですね、彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマをされては、もう間もなくあなたたちは聖霊のバプテスマを授けるからです。そういった一章八節ですね。しかし聖霊があなたたちの上に臨まれる時、あなたたちから受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。約束ですね。その約束の後に彼はですね、ある場所でですね、100名の人たちがですね、集まって、この祈りに、備えていたということですね。で、その10日ぐらいして五旬節に、聖霊がですね、彼らの集まっている場所にですね、この響き渡ったということですね。非常にこのペンテクスというのはこのヨエルのですね、予言の成就なんですね。神様が前もって旧約時代にですね、予言を通して語られて、その五旬節の日に、彼らがですね、集まっている場所で、 激しい風が吹いてですね、彼らの上に、イエス様が約束されたですね、聖霊が注がれたと。で、言われるのはですね、水のバプテスマを授けていましたけれども、こう上からのですね、聖霊が上から望まれて、そして一人一人にですね、この望まれたわけですね。まあ一つの印ですね。この一つの印というのは、あの唇ですね。で、唇がこうもつれて、まあこれはいろんなですね、まあ体験によって違うんです。威厳がかかった時、口がもつれるんですね。で、私たち日本人ですが、日本語は喋りますよね。で、日本語は喋りますけども、まあ私がですね、ヨーロッパのイタリア語を喋れても喋れないですよね。で、この彼らはですね、ガイリアの人たちですね、ユダヤのガイリアですから、まあ、訛りがあったりするわけですよね。まあ、鹿児島でも訛りのある場所はありません。彼らがこのガイリアの人たちがですね、まあそんなにですね、彼らは外国の言葉を語ったりする人たちはいなかったわけですね。しかし、この聖霊がですね、満たされた時に、この御霊がですね、話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したです。他国の。で、国語ですから、外国の国語、言語ですね。まあ、日本語で言うと日本語、まあ、韓国で言ったら韓国の言葉があるわけですけど、その言葉をですね、彼らが語り始めていた。まあ、人間の力で語れないですよね。急に語りなさいと言われてもですね、何外国の言葉をですね、ペラペラーとですね、語れないです。これまさしく上からのですね、聖霊によって彼らはですね、神様は自由に。で、考え、結局、威厳を語るときはですね、考えて語るんじゃないんですよ。ペラペラペラと出るわけですよ、これ。自分はですね、頭で考えながら何を話そうか、何を喋ろうかということではないんです。聖霊が注がれたとき、御霊によってですね、自由に語られるんですよね。語っていく。そしてその語った言語の言葉がですね、当時、エルサレムにですね、巡礼者として、このいろんな国々にですね、いていたこのユダヤ人がですね、まあ、お祭りにですね、まあ、ペンテクスというこの祭りに帰ってきていたわけですね、エルサレムにですね。それでいろんなこの、今で言うとですね、多くの人たちは、今のトルコですよね、トルコ。そのトルコ、またリビア地方とか、このエジプトですね、その周辺のところにですね、いてたこのユダヤ人の人たちが、自分たちの国、エルサレムにですね、イスラエルに帰って、そして、このエルサレムにいたわけですね。そしたら、彼らの語った言葉が、自分たちのですね、住んでる国の言葉で語り始めたんですよね。で、この彼らはですね、ガイリア人ですから、そういう外国の言葉を語ったことない方々がですね、聖霊によって御霊に話させてくださる通りにですね、喋り始めていたんです。その語った言葉もすごいんですけれども、その神様の複数しい御業を、これからこの国に、この神様の救いの技が起こり、病人が救われ、死人が蘇れるとかですね、これからいろんなこの目の見えない人たち、耳の聞こえない人たち、またそういう人たちがこの聞こえるなり、目が見えるようになりますとかですね、まあ、いろいろなその国のですね、言葉で神様のですね、まさしくこの言葉をですね、語られたわけです。まあ、今で言うと予言ですよ。予言の言葉を聞いたときに、聞いた人たちがですね、皆ですね、まあ、神様の御業をまさかですね、聞こうとは思わなかったわけですね。それはまさしく聖霊が望まれたときに、神様ですね、この120名の人たちの上に望まれて、そして彼らの口を通して、この巡礼者、またそのいろんなところからですね、帰ってきている人たちに、その国の言葉で喋り始めたということ。これがまさしくこの神様のですね、大きな計画の中で神様ですね、この語られたわけですね。それがまあヨエルのですね、言葉によってですね、この2章の17節18でですね、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなたと息子娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると、 彼らは予言するですね。まさしく予言の言葉を通して神様の素晴らしい計画の言葉を解き放したわけですね。これがペンテコステの日に出された神様の技ですね。それからこの弟子たちはですね、今までこの聖霊を受けるまでですね、彼らはですね、ユダヤ人を恐れていたんです。ユダヤ人ですね、恐れていた彼らがですね、ペンテコステの日に聖霊が注がれて、もう本当にですね、神の力に満たされてきた時に大胆にですね、この予言を語り、神の言葉ですね、その言葉をこう大胆に語り始めていたんですね。まあ、それが一つの大きな印ですよね。異言を語るということは一つの印として聖霊が望まれた、またその人のですね、人生の中ではっきりとですね、一つの、まあ、この異言を通して聖霊のバプテスマを通して自分の生き方が変わったという一つの大きなですね、節目にもなるわけですね。でそのことを通して神様がですね、その今から2000年前ですね、ペンテコステの日に、そこから教会がスタートし、伝道の働きがですね、そこからユダヤ人たちにまず語られて、そういったいろんなところにですね、宣教の働きがこう開かれてきたわけですね。でこの聖霊が望まれた時に、彼らにですね、何をこう語らせようとしていたかというと、イエス様のことなんですね。キリストのことを彼らにですね、イエス様は十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった、その罪の身代わりですね。で罪の身代わりといっても、罪って普通はあまり理解されないですね。別にあの社会的なですね、何か悪いことをしていなかったらですね、別に罪を犯しているとは普通はなかなか思わないですけど、しかし私たちはもう聖書を見るとですね、人間はみんな、どのような人もみんな罪人と言われているんですね。罪の性質を持っている、そして罪の性質を私たちはみんな持っているんですね。そしてまあ神様をこの認めないとか、神様をですね、受けと信じないとか、まあいろいろなですね、そういう罪の言葉があるんですけれども、その罪の許しをキリストは十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでいます。まあ罪もありますしですね、また病ですね、私たちの病、そして、そういう全てのですね、人間の苦しみをイエス様が十字架の上で背負ってくださって死んでくださった、それとその死から3日目によみがえり復活したと。でよみがえって復活して今も生きている、もう今も生きておられる、目には見えませんけどね。でイエス様の時代というのは、イエス様は3年半ぐらいですね、交渉外、弟子たちを連れて、まあ、宣教に行けたわけですね。今はイエス様と同じ三位一体のですね、聖霊なる神様が身には見えませんけれども、おられるということですね。まあ、聖書の中に2人3人と私の兄を集まることには、私もその中にいるんですね。すなわちこの教会に、この集まっているところに聖霊なる神様はイエス様と同じ方がおられるわけです。でそのことの証人として弟子たちはですね、人々に語り始めていたんですね。で語っていた時に人々はですね、この自分たちがイエスキリストをですね、十字架につけたということをですね、今までは弟子たちはですね、普通言えなかったわけで、恐れていてですね、しかし聖霊によって彼らはですね、大胆にですね、このキリストがですね、十字架から死んでくださった、その十字架をつけたのはあなただと言ってですね、はっきりとですね、そして、示された時に、聞いた人たちはですね、どうしたら私たちは救われるんですかとですね、聞き始めていって、そして、このイエス・キリストの御名によってですね、バプテスマを受けなさい、そして賜物として聖霊を受けるでしょう、悔い改めですね、悔い改めて、イエス様をですね、救いと信じてで、この受け入れなさいということですね。でそのことを通して、この聖霊を受けるでしょう。で聖霊を受けることとして、この人々はですね、クリスチャンとしての歩み方をし始めていくということですね。まあ、基本的にはこの聖霊を受けることを通してクリスチャンとしての、まあ、スタートですね、あの神様を信じてイエス様を信じて従いますという、この従うというこの始まりが聖霊を通して歩むというこの土台となっていくわけですね。それで今日まで、この2000年間ですね、その宣教の働きがどんどん全世界にですね、今なされているわけなんですね。 で、まあ、あるですね、信仰の本の中にイエス様が十字架にかかる前にですね、ゲセマネのところですね、最後ですね、弟子たちと祈っている箇所があるんですけども、そこで弟子たちはですね、イエス様と一緒にそこにですね、行ってこう祈ろうとしたわけですね。しかし弟子たちはですね、祈るどころかですね、眠ってしまったわけですね。そしてイエス様はですね、その弟子たちにですね、あなたはそんなに1時間でも私と一緒に身を覚ましていることができなかったのかということですね、まあ、言われたわけですけども、この1時間でも一緒にですね、目を覚ましていることができなかったという、まあ、本を書いた方がいるんですね。その方がラリー・リーという、まあ、アメリカの方ですけども、その本の中にですね、彼がですね、本当にこの人生が変わったのはですね、本当にこう17歳の時だったんですね。17歳で、その父親はですね、石油関係の事業をして豊かに、この繁栄していたわけですね。そして大きな立派な家にですね、彼は住んで、そして母親はまあクリスチャンだったんですね。そして何不自由なく彼は生活をしていたんですけど、しかし物質的に恵まれていても彼の心の中はですね、非常に何かズタッとなってですね、本当にこの空洞のようなものでですね、何か何とも言えないようなうめきをですね、彼はこう17歳の時ですね、こうあったわけですね。そしていろいろとですね、まあ、父親に相談してもあまり理解されずに、まあ、いろんな中を通ってですね、まあ、ある、まあ、病院の方に行って診断してもらったらですね、まあ、うつ病みたいな形になってですね、そしてある、まあ、治療しながら、しかしなかなか治らないということで、まあ、精神科のですね、ある、まあ、大学がある町のですね、この病院の方にですね、彼は入れられたんですね。そしてその、まあ、精神科の病棟というのは、私たちもよくコンサートの方に行ったりしますけども、そういう思いですね、方のいる場所というのはですね、やはりこう扉を閉められるわけなんですね。彼はそこにこういたわけなんですね。でも、まあ、その病院の治療を受けながら、いろいろとですね、まあ、していたわけですけど、ある時ですね、この彼はこう何かこう看護婦さんのもの、まあ、こうなんか札みたいなものがですね、見えて、そのなんかこうカトリック関係のですね、そういうなんか方がですね、こう、まあ、いてですね、そして名前がこうなんかヘブル語の名前でですね、見えて、ヘンリーと書いてこう書いてるようなふうにこう言ったんですけど、しかしダリーはですね、イエスだと言ってですね、そして彼はそのまあ、部屋にですね、いたときに、イエス様ってですね、彼はですね、叫んだんですね。イエス様、まあ、その後何も書いていませんでしたけど、イエス様とですね、ラリーはですね、叫んだんですね。そしてその後に、彼はですね、薬もですね、いらなくなって、また、その担当のお医者さんもですね、彼が正常な状態というか、まあ、別に問題は本来はもともとないわけですけど、そういう彼の心のですね、苦痛とか痛みとかそういうものがですね、あって、まあ、その病棟の方に入っていたんですけど、そこで彼はですね、イエス様とですね、叫んでですね、そしてその後に彼のその心の状態がですね、癒されて、そして彼はその後ですね、威厳をこう語り始めたんですね。で、その彼がその威厳を語った後にですね、何年かしてですね、彼は本当にこのイエス様を信じて、そして従っていく中で、何年かしてある教会にですね、招かれたんですね。それでその奉仕に行った教会でですね、この彼はメッセージしてですね、そうした一人のですね、ヒッピー、まあ、よく昔私たちの時代ですね、カンブル教で長くしてですね、星野ぐらいまでですね、まあ、アメリカの方がですね、その教会にですね、いたわけですね。そしてその方にですね、この神様がですね、ラリーとそのヒッピーの方がですね、会って、まあ、いろいろと話したわけなんですね。で、そのヒッピーの方がなぜそこの教会に来ていたかというと、彼の友達がですね、この事故でですね、事故で亡くなって、そしてその友達の弟さんがですね、大学に行ってるから、
その弟さんを毎週教会に連れて行ってくれという約束をしていたそうなんですね。でそれゆえに彼は毎週ですね、日曜日にその弟さんをですね教会に連れていたわけですけども、彼は4年間ですねその教会に導かれていたけれども、その教会でですねメッセージを聞いていたけれども、何もですね分からなかった。それでラリーがその教会で招かれて奉仕した時に語った言葉をですね彼は聞いて、初めて4年間この教会に来てあなたの語る言葉が理解できたということですね語られて、そしてあなたはイエス様をどのようにして手に入れたのかですね教えてくれている、そのヒッピーがですね言うわけなんですね。そして彼はですね自分がこのどのようにして、イエス様をですね、信じて、まあ、聖霊を受けたかということをですね、自分が受けたことをですね彼にそのままですね教えたんですね。私はこういう状況の中である、この政治家の病棟の中で苦しい時にイエス様って叫んで、そしてその後にイエス様を信じて、そして聖霊のこうですね異言を語るようになったということですね。彼はヒッピーにですね教えたんですね。だそのヒッピーもですね本当にこの若い、まあ、楽器などを弾いていたんですね。奏楽器がキーボードみたいなのを弾いていた楽器を弾くことのできる方だったんですけども、その方がですねそれを聞いてですね同じようにラリーと同じようにですね自分もそのことをですねしたんですね。そのヒッピーはですね約4年間ぐらいですね薬物をですね、自分でこうやっていたんですね。でそういう時に神経的にやっぱこうそういう薬物の影響でですねなかなかこう体がですね状態が大変な状態でこう人の語ることとかなかなか理解できなかったんですけども、ラリーがメッセージした言葉はですね理解できて、そして自分もイエス様を欲しいと思ってですねそのことを伝えた時に教えてもらった通りですね、彼はですね同じようにですねイエス様がいて叫び求めながらですね、また聖書のマタイの福音書の5章6章7章の、まあ、知っているところですね、その言葉を通して彼はですね教えたわけなんですね。それでその通り、彼はですねヒッピーの方がですねイエス様を受け入れて、そして彼はですねヒッピーのそういう生活からですね完全にですね解放されて、長い髪をですね床屋さんに行って切ってもらったり、また同じ遺伝ですねそういうメンバーであった人たちはですね彼を見てですねみんな驚くわけですよ、ね、どうしたんだと。まあ普通は同じようにですね生活していると分かりますよね。でそのことをこう話してですね、まあその人たちに同じようにこう伝えていったんですね。で彼は本当にですねそれからラリーはですね、まあ、何年か経ってですね小さな町にですね彼は使わされて、約11人ぐらいのですね、この人たちからですね約1万人以上ぐらいのですね教会を牧するようになったり、そしてオーラルロバーというですね大学、また信仰の町というのがあるんですね、アメリカで。そこの副学長にですねラリーは迎えられたんですね。で一人のですねそういう17歳の時ですね、まあ、非常に豊かであったけれども彼の心にですねいろんなこの何かこう満たされていかない大変なですね彼の人生の中でですね何とも言えない叫びがですね本当にこうイエス様をですね求めていた時に、ラリーにですね触れられて、そしてそのことを通して彼はですねアメリカでも本当にですね、働きがあってですね大きく開かれて、そして、まあ、オーラルロバーツ大学のですね副学長というのは当時もう今はどうなっているか分かりませんけれども素晴らしい働きを通してですねまあ出されている、1時間でも祈ることができないのですかという本をですね彼は書いている中で、やはりこう祈りですね、やはりこの祈りの事柄をですね深く、まあ、体験したことをですね、こう書かれているんですが、私も買った時ぐらいしか読んでなかった、ずっとですね読んでいなかったんですけども、最近ちょっと 本の整理したりいろいろことしてですね、少しずつちょっと見始めていたんですけど、本当にこの一人のですね、やはりこの方がですね、その神様をですね、求めて、そして意義が与えられて、そして祈りが始めていって、そしてイエス様のことをですね、語り始めていって、で、ペンテコの日も、弟子たちも同じようにですね、聖霊が彼の上に臨まれたときに、彼らの内側からですね、喜びがこう溢れていく。で、聖霊を受けて、喜び満たされるんですね。本当にこう、証を、本当にこう、したくなるんですよね。私も聖霊を受けてですね、本当にこう、ちょうど27歳の時です。今でもはっきりと思いますね。1月の3日ぐらいだったと思うんですけど、このテープを聞いているときですね、張永明先生のテープをですね、何日間ずっと聞いていて、そして、幻を見てですね、3人の白い衣を着た方がですね、礼拝しているまさしくですね、その姿がですね、次の日にですね、同じように聖霊が臨まれてですね、3人がですね、手を挙げて礼拝しているで、それをですね、体験して、それから27歳の時ですね、教会をですね、求め始めて生き始めたんです。そして証ですね、まあいろんな自分が体験したことですね、神様こういう状況の中で私はこのようにして聖霊を受けて感化したとですね、語り始めたんですけど、なかなか理解されないですね。教会に行ってもですね、そういう福音派の教会の方々にですね喋ってもですね、理解されないんですよ。あれ、自分がこうこの教会ちょっと間違ったかなとですね、いろいろとこう思いながらですね、いろいろとこう兄にですね、ちょっと調べてもらったら、そういうですね、与理町にそういう教会があるからと言って、与理町の方にですね、取り渡しは秩父市の方にですね、住んでいました。約45分ぐらい、秩父鉄道にですね、乗って、与理町というところですね、毎週、週2日ですね、日曜日と木曜日ですね、電車でですね、ずっと通いましたよね。そのところに、私の今、妻がですね、教会に来ていたんですね。そして、その時まだ聖霊のバプテスマを受けていなかったので、私は体験したことをそのままですね、手を挙げてですね、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤと言いなさいと言ってですね、言ったんですね。それでハレルヤハレルヤハレルヤって日本語を使わずにですね、そしてこう、まあ、しゃべ言ってるうちにですね、異変がこう出てくるということですね。まあ、それは信仰生活の始まりですね。私たちの信仰生活、まあイエス様を信じてもなかなかこう聖霊を受けられない方もいますけども、でこう聖霊は誰でもですね、求めれば与えられるんですね。イエス様、私を助けてください。で、皆さんがですね、本当にこんな問題と思う中でもイエス様にですね、助けを求める。ヒッピーがですね、薬物を使ってですね、そういう生活からですね、解放されたのも、今日本でもですね、そういう、芸能人がたくさんいますよね。今再起欲が出てますけども、人間の力で、医学ではですね、治せませんよ。根本的なところをですね、その根本的なところを解決するのはイエス様です。で、イエス様に、イエス様、私を助けてくださいと、その困難と思える中でですね、二人もですね、自分の本当に心の空洞と思える生活はですね、豊かに満たされているけれども、その自分の心の中にですね、何とも言えない葛藤、戦い、またいろんなものがですねあって、何とかですね、そういう生活の中で彼はですね、この精神科の病棟の中に入れられた時にイエス様を言ってですね、叫んで、そして彼はですね、そこでイエス・キリストをですね、信じて、そして、彼の人生がですね、大きく変わって、そして、まあ、アメリカのですね、国の中でも大きな教会の働きをする、またオーラル・ロバーツ大学の副学長に招かれたり、いろいろなですね、働きを、まあ、されたお方なんですね。で、この私たち一人一人もですね、神様はこの計画を持っているんです。皆さんの最悪と思えることが大きなですね、祝福をもたらしている。その時に、イエス様とですね、 求めていくとき、また聖霊をですね、本当に深く聖霊をですね体験していくときに、聖霊があなたの上に下るとき、あなたが力を受ける、力を受ける、そしてイエス・キリストのことをですね語り始めていく。自分がこういう状況の中に置かれていたけれども、私はこの時からイエス様を信じて変わりました、私も薬物とかまたそういうアルコールから賭け事から解放されましたとですね、そういうはっきりとしたそういうですね事柄が起こってくるんです。変わるんですね。で、聖書の中、古き頃は過ぎ去った、身を全てが新しくなった、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたもので、新しくされた。それは聖霊によって私たちはですねキリストを信じることによって新しくされていくんですね。で、その土台というのはやはり聖霊をですねやはり受ける、そして祈りを語り始めて祈っていく、まあ今日も先ほど1分動画にありましたけど、教会にしっかりとつながり、その中で神様にですね聞き従っていくことを通して、さらに私たちはですね神様の働き人として、また証人として神様はですね私たちを祝福してくださる方ですね。で、このペンテコステの日というのは約束されたですね、この終わりの時の全ての肉なるものに私の霊を吸うと語られた良いの予言の成就はしているんですけれども、今もずっと続いているんですね。さらにこの後半のですね、御言葉がこれから終わりの時代、また週末ですね、本当にこの時代に荒らされてくるわけですね。で、私たちは本当にこの聖霊にですね、神様、本当にイエス様にですね、本当にこう求めていきましょう。主は求めるものに与えられるんです。私たちの力では何一つ解決はしません。限界があります。しかし、イエス様という方に私たちが叫び求めるならば、主はそこで聞いてくださる。たとえ牢獄の中であろうとも、またそういうですね、この精神科の病棟の中であったとしても、神様はどういう場所でも偏在なる主ですから働かれるんです。ここでないと技が起こらないとか、そういうことではないんですね。神様は求めるところに主はですね働いてくださる方ですから、私たちの心の埋め気、皆さんが心のですね埋め気を持っているものを誰に話すかというと、イエス様です。イエス様に話すならば、皆さんの心のですね内側にラリがですね、何とも言えない心の空洞、どうしてなんかこう理解できない自分の中にある葛藤、戦い、そういうものはですねイエス様によって解決されていくんですよ。このペンテコの日に聖霊が望まれたのは、私たち一人一人のですね本当に上に神様の霊が座り、力を受けて、そしてキリストを語り始めていく。私はこのようにしてキリストを信じてこのようになりましたと、そこからですね伝道の働き、そして、働きがですね始まっていくんです。最初からみんなですね、なるわけじゃないんです。小さいところから語り始めていくときに、神様ですね私たち一人一人をですね持ち運んでくださって、神の計画している道に私たちをですね道に入れてくださることをですね覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。天国天のお父様、このペンテコステの日に私たち一人一人、さらにこの聖霊の力強い力を持って神様の歩み、働きをあなたが導き去り、またこの地においても神様リバイバル週末の大いなる働きがこの地に荒らされ、聖霊の風が吹き、そして私たち一人一人が神様あなたの恵みと祝福を持って人々に伝えていくことができる力を今豊かに添えてくださるようにお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ぎに願わくは主イエスキリストの御に血な神の愛聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞお伝えください。